79.1 City FM.
Kokoro no half time.
Chiki sai koro wa kamisama ga ite.
Kokoro no half time. この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第23回目のゲストは天台宗願海山長寿寺木原不動尊住職角本祥雄さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間でございます。今日もよろしくお願いしたいと思います。今日は、熊本市南区にございます木原不動尊の天台宗のお寺で、ご住職されております、角本祥雄さんにおいでいただきました。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
それでは、祥雄さんからいろいろまたお話を伺ってまいりたいと思います。はい、祥雄さんなんてはいけませんね。
大丈夫ですよ。角
本先生は、はい、天台宗の、比叡山の方で、はい、社会部長の、はい、
今年の3月までですね、はい、社会部の方を担当させていただいておりました。
あ、そうですか。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
まず最初に簡単に自己紹介から伺っていきたいなというふうに思います。
あ、そうですか。
はい、
今ご紹介あったように、私南区富合町の天台宗長寿寺、木原不動尊といった方が分かりやすいと思いますけど、はい、そこの住職をしております角本祥雄でございます。
はい、
もうだいぶ年取りましてですね、昭和26年生まれですから、もう66歳になっております
。いや、まだまだですね。まだ顔のツヤも結構よろしいです
ね。ありがとうございます。
は
い、
ご家族も一緒に。
はい、うちの長男が副住職として今頑張っておりまして。
あ、そうですか。
はい、家庭を持って孫も一人おります。
あ、そうですか。
はい、
じゃあもう副住職様にじゃあお任せして。
そうですね、
もう悠々自適の。
まだまだ飛び回っております。
あ、そうですか。社会部長さんというと大体どんなような仕事されるんですか。
天台宗の社会部はですね、まずいろんな外郭団体、
はい、
仏教青年会とか婦人会とか、
はい、
あるいは教会司会とかですね、そういう外郭団体の、はい、お世話しておりまして、
はい、
新しく防災士協議会っていうのもできておりまして、11団体ございます。
あ、そうですか。
また童話問題等の担当もしておりましてですね、はい、忙しくやっておりましたが、はい、どうにか努めてこれることができました。
あ、そうですか。
はい、
そうするとあれですか、この震災とか防災のことも何か。そう、
災害の方もこちらの方が担当しておりまして、いろんなところにですね、災害あったらすぐ駆けつけて、ご支援をさせていただくということで、去年もですね、4月の5日だったですかね、南三陸の方に慰霊法要とボランティア活動の視察と、お参り、行ってまいりましたけどですね、やっぱり大変な状況でですね、はい、すごいなと、でも皆さんこう元気にですね、はいはい、仕事やっておられましてですね、
はい、
少しこう考えさせられて、また向こうの方からもですね、熊本って言って 熊本の方は地震どうですかって聞かれたんですよ、
はい、
結構地震多いんですけど、まあ、大きい地震はですねという形で帰ってきたら、
はい、
こういうような状況になってしまってですね、やっぱり地震とかはいつどこで起こるか分かんないんだなって実感させていただきました。
あ、なるほどね、そうすると地震は比叡山の方で、
そうです、まだ、最初の前震ですか、
はい、
4月14日の時はまだ比叡山の方に、比叡山といいますか、
はいはい、
宗務庁の方の宿舎におりまして、
はい、
夜地震があったっていう話聞いて電話したけどなかなか出なくてですね、
はい、
やっと夜中に続いて、
はい、
で15日は宗務庁に上がりまして、
はい、
朝一番に対策会議がありまして、
はい、
まあ、そこで あなたはもう地元でもあるし、
はい、
災害担当だから、
はい、
帰って状況を報告してくれということで、
はい、
15日の朝からもう向こう出発して、
はい、あ、そうですか、
はい、
なかなかでもこちらに帰ってくるっていうのはできなかったんじゃないですか。
そうですね、一応新幹線で博多まで来て、博多に知り合いが迎えに来ててですね、
はい、
もうその時こう車の後ろにはお水とかいろんなこう物資を積ん で、
は
い、でそれから高速道路で帰ってきたんですけど、植木で止まってるって話ですから、
はい、
一つ手前で降りたんですよ、菊水で、
はい、
それで、まあ、道は知ってるかということで空港の方を回っていったらちょうど益城を取らなきゃいけなくてですね、
うん、
で益城に入ったら地震のために通行止め通行止めということで、
はい、
どんどんどんどん迂回しながら、
はい、
やっと、お寺に着いたのが4時ぐらいだったですかね。
ああ、じゃあ戻ってくるだけでも大変で
したね。そうですね、それでちょうどその時はもう、こう京区からの支援物資も届いておりまして、
はい、
じゃあ早速皆さんに、
はい、
お配りしようかということで、はい、もう15日の夕方にはあるだけをですね、その地区にマイク放送させていただいて、
はい、
支援物資がありますんで、
はいは
い、おいでくださいということで、
はい、
早速、はい、お水とかパン、あるいはこうインスタント食品みたいなですね、そんなのはこうお配りさせていただきました。
お寺も きっと相当、ね、壊れてたんでしょうけども、
そうですね、
それよりもまず地元の方々のと、
はい、まあ、家の方はですね、まだ前進の段階ですから、まあ、灯籠は倒れてたから、
はい、
まあ、これ仕方ないかなと、
はい、
家の方もこう茶棚とか倒れたみたいだけど、はい、ちょうど片付け終わってたみたいでですね、まあ、大したことなかったんだな、よかったなと思って、その日物資配って、休んだら本心っていうのが来たんです。
ああ、なるほど、
はい、
あ、そうですか、
ですから私もあんな地震初めてですからですね、まあ、当然みんな初めてだと思いますけどですね、
はい
はい、もう気の向きのままで外に出て、
はい、
それから1週間ほどは車の中で生活しておりました。
あ、先生も、
はい、
あ、そうですか、
まあ、幸いには電気は早く通じたんですけどですね、
はい、
水道がやっぱりずっと来なくてですね、
はいはい、
やっぱり大変な思い近所の方もやったんじゃないですか、したんじゃないですかね。
大体主にはそういう物資をお配りするというようなこと
をやってたんですか。そうですね、まあ、ひとまずはそれぐらいしかできないしですね、
はい、
まあ私もこんな年齢ですから体を動かすのはあんまりかえって良くないでしょうから、
はい、
物資をこうお配りするぐらいしかできないんですけど、
はい、
まあ、近所の方々もですね、
はい、
やっぱり車での生活ということで、
はい、
その中でもですね、やっぱりこう割とこう地方ですから、軍部の方ですから、
はい、
みんなこう知り合いなんですよね。
あ、皆さん顔見知りで、
はい、ですから、お年寄りの方、あの方どうなったとかですね、みんなこう口々に、ね、
皆さんで心配し合うような。
そうそうです。
あ、
でまた、お年寄りの方もこう、お年寄りって言ったら失礼かもしれませんけど、高齢者の方にはもうこちらの車の方で休んだらどうかとかですね、
あ、
そういうこう、
じゃあ本当にこのコミュニティが、
そうですね、
まあ、ほとんど出来上がってるわけですよね。
昔からの方ですから、ほとんど親戚みたいなもんですからですね、
はいはい、本当家族というかね、
そうですね、からそういう関係でですね、やっぱりこう
本当心配し合う仲なんですね。
そうですね。
あ、素晴らしいですね、そうですか、はあ、なるほど。でも、そういった中でも、きっとお寺を中心に、コミュニティというのがなされてたんでしょうかね。
はい、やっぱりそういう形でですね、皆さんもうちのこう境内とか駐車場でですね、車中生活されたりですね、
また、をされてたわけですね、
またこう、その後もですね、何度か2度ですかね、物資の配布したんですけど、
はい、
やはりこう なかなか最初の時がですね、平等にいかなかった部分があるんですよ。マイク放送を聞いてなかったから、ちょっと残念だったっていうのはですね、
はい、
そういうことがあって、あとはですね、はい、地区の委員の方に手伝っていただいて、全戸数にこうなるべく平等にこう物資が配布できるようにですね、
はい、
世話人の方がいらっしゃって、うちは15軒だ、うちは20軒だっていうような形で、はいはい、でそれでこう、集まってる物資を分けて、
分けてね、
はい、皆さんに行き届いて、来れなかった人にはやっぱりこう高齢者の方で来れない方とかは、はいはい、その委員の方がそこまで届けてくださるようなですね。ですから、うちとしても非常に助かりましたし、まあ、委員の方大変だったと思いますけどですね。
でも皆さんと連携し合ってね、
そうですね、
やれるってところはすごいですよね、はい、
やっぱりその辺が、まあ、地方ならではのことじゃないですかね。やはりみんな嫌な顔しないで、ありがとうございますってこう世話をしてくださるしですね。
その辺がやはりこの都会と違ったこのコミュニティ
ーなんですね。
そうですね。やっぱりこう温かさを感じますね。
そうですね。こういう時に初めてやっぱりこう、普段はうるさいなと思ってもやっぱり心強いなと思いますよね。やっぱりこういうことがやっぱり必要じゃないですかね。まあその核じゃないですけど、一つの拠点になればですね、お寺もいいんじゃないかなと思っておりますけどね。
そうですか。きっとお寺にも被害があるということは、周り の, 近所のお家なんかも壊れてしまったりとか。
そうですね、
多かったんでしょうけども、
はい、今
解体とか
進んで、うちの周りでもですね、やっと解体が進んできまして、はい、もう何件ですかね、今もこう解体やってるところもありますし、はい、結構やっぱり外から見たら分かんないんですよ。ここはなんともないなとこう外から見てると、やはり家の中に入ってみると梁がこう折れてたりですね。
なるほどね。
はい、ですから あそこも解体するんだみたいなですね、ですからそういう面でもやっぱりこう外からだけで分かんないところがあるんだなと。
なるほどね。
うちの方もこう、本堂は銅板武器だからよかったんですけど、居住区域の方は瓦吹きですから、瓦がほとんど落ちちゃって、で一番古い建物はもう全壊状態で、そちらはもう、解体しましてですね、住んでおりますが、なかなかやっぱり解体も順番待ちみたいなことがあって、でもだいぶもう進んできて、これから再建の方で、頑張っていかれるんじゃないですかね。
なるほどね。そうするとまた、でもお話伺ってると、地域の人たちの状況をよく、先生はこう把握されて、ね、いらっしゃって、本当に面倒見がいいんだなって思わせていただいたんですけども、また解体なんかするとお寺としてなんかお払いのようなこととか、なんか、
ね、
あるんですか。
はい、やっぱりもう
お祈りするとか、
やはりこう今までお世話になった家だから解体するけど、
はい、
ちょっとその前にこう、はい、お払いをしてくださいということでですね、ですからこれまでこう生活させていただいたお礼と、解体の工事の安全ということで、お参りさせていただいておりますけどですね。
いや、何か本当にこのお寺とこの、その地域の人たちとなんか一体っていう感じがしますね、お話を伺うと。
ありがとうございます。
はい、はい、
雨さんさんとこの身に落ちて、わずかばかりの運の悪さを恨んだりして、人は悲しい悲しい優しくまつげに凍る人生って、不思議なものですね。 風散々とこの耳荒れて思い通りにならない夢をなくしたりして人は
馬式とかですね、はい、あの高砂町とかですね、はい、いろんな方がお参りおいでになるからですね、はい、そんな方々の話を聞くとですね、はい、あ例えばその自分のところはもう高齢者2人なんだと、はい、もう子供は外に出て家を建てて生活してると、
うん、
で自分のところは全壊になって解体しなきゃいけないけどこのあと家を建てるべきかあるいはもうこのままもう家は建てないでどっか公営住宅みたいなところで生活しようかとこう悩んでらっしゃる方とかですねやっぱりそういう方多いですね
そういう方の話を聞かれるわけですね
そうですねですからああしなさいこうしなさいっていうこうあれはお話できないけどやっぱり話をこう聞いてあげるだけでですね本人さんもあのなんか
やはりこの住職さんに聞いてもらっただけでも何かあの心が落ち着くというか安心されるんじゃないですか
そうでしょうねなんかこう、うん、どうしたらいいんじゃないですかっていうあれじゃなくていろいろと話を聞いてですね、
話を聞くと
話を聞いてあげてですね、
うん、
そうですねでもよくやっぱり考えないとですね息子さんとも相談してっていうような形でですね、はい言ってあのあしたらどうですかじゃなくてそういう答えじゃなくて、やっぱりそういうのがあの
答えが出るように導くっていう感じですか
もうそれが一つの、まあ、あの今 ある程度した傾聴ボランティアっていうのがありますけど、はいはいはい、やっぱりこう聞いてあげて自分の思いをこう出すとこが必要なんじゃないですかね、
は
い、
なるほどね
そういうことでこうお話していかれるとですね、
はい、
あそうだなよく考えると、まあ、残りの人生をそのやっぱり家建てるのに助成金は出るかもしれないけどかなりの金額はかかるし、はい
そうですね、
そういうことを考えて、まあ、息子さんが帰ってくるかどうかも分からないということだったら、
はい、都会出てしまって所帯持ったりしたらなかなか持ってくることは、ね、少なくなりますから、はい、そうすると残されたあの、まあ、老夫婦っていうんでしょうか、うん、どうしようかと思いますよ ね、
そうですね
家を建てるべきか、
はい、
もうこのままにするべきか
ですから今結構あのそういうことでこう悩んでらっしゃる方多いんじゃないですかね。
あね、うん、じゃあそういう方々の、
そうですね、お話を聞いてですね、まあ、あの少しでもこう一緒に話しながら、それがお役に立てればと思いますけど
ですね。その方向性がね、
そうですね、
その人が出るようにね、触れていかれると、
はい、
じゃあそういうお役を今どちらかそういう方多いんじゃないですか。
多いですよね。
ね、
うん、まああの。益城とかですね高砂とかは、はい、あのよくおいでになるからたくさんの方おいでになるから話は聞くんですけど、
はい、
阿蘇の方はですね、まあ、何年かおいでになりますけど、まあ、阿蘇の方はもっと大変じゃないですかね。
あ
やっとなんか道路が通じたとか、
何か昨日
南からの登山道が開通したっていうことですね、聞いておりますけどですね、
そういった面からするとそうですね、阿蘇の方はなかなか進んでないかもしれませんね、うんうん、
ですからあのこちらのもあの支援物資が天台宗からですねどんどん届いてきたんですけど、はい、4月の22日だったですかね、その時今まで来た物資を全部こう、お配りして、地域の方々が、
はい、
あのまだ水道は通ってなかったんですけど、
はい、
私たちはもう、給水車も来てるし、
はい、
店も開いたから、
はい、
あの私たちより、向こうの阿蘇とか向こうの人たちが困ってるだろうから、
はい、
支援物資そっちの方に回してあげてくださいっていうですね、なんかこう地域の方がそういうことでですね、
すごいですね、やっぱり地域の方々本当に心豊かというんでしょうか、
だから少し余裕が出てきたのかなと思ってですね、
そうかもしれませんね、 優しいですね。
そうですね。
ね、はい、私だったらもらっちゃうかもしれませんけど。
いやいや、そうやってですね、やっぱり地域の方がもう自分たちは自分をいただきましたと。で、あの、なんとかこうお店も開いたし、で、あの、給水車も来てるから、はい、あの、大丈夫ですと。
はい、
で、あの、もっと阿蘇の方は大変だから、もしあれだったら向こうの方に持って行っていただいたらということでですね。
それとその方たちはもう住職さんがついてるから大丈夫だと思って思われたんじゃないですか。
やはり割とこう富合って言いますか、清原ってとか町に近いしですね、
はい、
でやっぱりこうさっき言ったようにこう助け合いで、はい、給水車のところに水もらえけない方には近所の方が一緒に水もらってきてくれたりですね、あ、そうですか、そういう助け合いでですね、思いやりがあってですね、まあいいとこですよ。
ああ、そうですか。まあ、でも今そういった形でじゃあ先生はいろんな方のお話を聞きながら一つのこの方向性が出るように、あの、触れていかれていると
そうですね、
ということですね。
そしてまたですね、はい、今度あの仙台州の九州西教区、
はい、
あの福岡、佐賀、長崎、熊本で西教区になってるんですけど、はい、そちらの方でですね11月にはですね、
はい、
その仮設の方々にですね、
ええ、
あのバスツアー、
はい、
あのもみじ狩りですか、
あ、もみ、あ、紅葉のですね、11月になると、はい、そうですね、紅葉の時期になります。
それにですね、ご招待したいなということで今計画進めておりましてですね。
大変ですね、それもね。じゃあ仮設住宅に住んでる方々をご招待して、
まあ、あのバス停自体ですからですね、はいはい、大してあれじゃないかもしれませんけど、なかなかこう、
うん、
小さい仮設地の方々のですね、ことをこう中心にしながら、
はい、
そういうのを計画しようかということで今計画進めて。
素晴らしいですね、大きな仮設というのはいろいろな支援が、ね、行き届いておりますけど、
大きな仮設はいろんなこうイベントがあったりしますけど、はいはい、
そうですね、
まあ、20件30件とかですね、はい、そういう仮設の方はその大きな仮設のところに行ってイベントに参加するようなことでしょうから、
はい、
そういう方々にですね、
はい、
少しでもこう、
さすがご住職様ですね。
いやいや、私が計画じゃなくて、はい、教区の方がですね、
教区が、
はい、また天台署の本部の方もですね、
はい、
いろんなことあったらどんどん申し出てくれということで、
は
い、対策本部を立ち上げておりますんでですね。
それでもありがたいですね、あ、そうですか。じゃあそこ行ってまたあれですか、そうするとバスにはご住職さんもそうでしょうけども、
は
い、いろんな方が乗られて、
やっぱり
お世話、
お坊さんたちが一緒に行って、
はい、
でいろんな それこそこうお話を聞いたりですね、
はい、
楽しくですね、
はい、
やはりこれでこう少しでもこう心が癒えてですね、
うん、
笑顔が取り戻せたらと思っておりますんでですね、
はい、そうですか、笑顔ですね。
そうです、やはりもう一番は
やっぱり秘訣は笑顔ですか。
やっぱり笑顔ですね。やはり暗い顔してると暗いもんしか来ないから、やっぱりこう俗に言うんですけど、笑う角には吹っ切ったりじゃないですけど、やっぱり笑顔があると周りも明るくなりますですね、まあ、
そうですね、暗いとやっぱり周りも暗くなりますし、
やはりもう笑顔を取り戻すことが第一じゃないですかね。
いやでも熊本の方は皆さんこの笑顔が素晴らしいですね。
そうですね、
ちょっとぐらい辛いことがあっても、うん、すぐ笑顔でいらっしゃいますから。
そうですね、
はい、
今回もですねいろいろ話して深刻になるかなと思ったら仕方ないですねはははって笑われる方もですねいらっしゃって、やはり熊本の人ってやっぱりこう目がこうやっぱり明るくてですね、やっぱりそういう意味で
楽天化っていうか、
まあ、前向きっていうか、
ね、
非常にこうそこでしょげてこう落ち込むんじゃなくて、よしまたこう頑張るぞっていうのはですね、やっぱりそういうことが南国独特のもんですかね。
なるほど、やっぱり笑顔ですね。じゃあこれからもこの笑顔のために、
そうですね、なるべく一人でも多くの方がですね
笑顔
になっていただくようにですね、
あ、そうですか。伺いましたら地元の地区の方から感謝状なんかいただいたという、
はい、私もですね、なんか
伺いましたけど、
思いがけずですね、なんかそうやって支援活動をした方々にですね、なんか感謝状を渡したいということで、自治会の方からですね、富合町の自治会の方からその支援活動に対しての感謝状ということで、まあ、私がしたことじゃないんですけど、こう感謝にもあってまた心苦しくて、まあ、これからまたより一層こうそういう面では頑張らなきゃいけないなと思ったところですけどね。
そうですか、はい、 なかなかそうやって、地元の方々がね、うん、住職さんに感謝状出そうなんていうことはなかなかないと思いますよね。
ありがとうございます。素晴
らしいですからコミュニティだなというふうに、はい、いや今日は思わさせていただきました、はい、もう話もつきませんけれども、はい、時間になったようなんで、まあ、この辺で先生のお話は、終了させていただきたいと思います、はい、これちょっとお知らせを、一つ、お話ししますと応援プロジェクト法熊本というのが、また始まりました、これは昨年の4月に発生した、熊本大地震では、まあ、障害者、高齢者、子ども、妊産婦、幼児を抱える母親など災害時に特別な配慮を必要とする方々への、対応が十分となされていませんでした、まあ、そこで、今も深刻な状況が続いておりますけれどもこの WCRP では応援プロジェクト法熊本をまた引き続き行うようになりましたのでその支援を必要としている団体グループに一団体20万円以内の支援活動のをさせていただきますのでまた応募していただきたいと思います、まあ、詳しくはWCRP のホームページを検索していただけると分かりますのでどうぞお申し込みいただきたいと思います、今日は角本先生さまざまなお話を頂戴しまして、本当にありがとうございました。
ありがとう。
した曲は本日のゲスト角本翔雄さんからのリクエスト美空ひばりの愛さんさんでした。心のハーフタイム本日23回目の放送はいかがでしたか。天台宗眼科医さん長寿寺木原不動尊住職角本翔雄さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメールファックスでお寄せください。メールアドレスは心アットマーク fm791.jp KOKORO アットマーク fm791.jp ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なおこの放送は10月18日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム次回は10月28日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。